World Happy News。
皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドハッピーニュースのお時間です。ワールドハッピーニュースは平井と馬場が世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組。毎回素敵なゲストの方をお招きしてお届けしますけども、平井さんどうですか。平井さん、
浅草にですね信頼している占い師の方がいまして、まあ、そこに久々に占いに行きましたところ、奥さんではない女性と一人子供ができると言われました。
それでいきましょう。ワールドハッピーニュース。多様性の時代ですからね。
まあ何があるか分かんないですからね。
多様性よ。
あれなんですよ、浅草の、あのメトロの浅草駅の地下のところってさ、すごいなんかこう昭和感のあふれてる謎の地下道みたいなのあるの分かります？
あるあるある。
あそこのところにあるんですよ、占い館マーヤっていうんですけど。
知ってんぞ。
本当？
有名なんだ。
おばさんがさ、そう一人でやってるやつで、まあ、いわゆるこう自分の生年月日プラス生まれた時間っていうのを言うだけでやってくれるっていう、パラパラ本をめくりながらやってくれるタイプの占いあるじゃないですか。手相とかではなく、はいはい、まあ、あれなんですけど、まあ、その前の会社にいた時もさ、そこに行って、でそれでこう転職の時期とかを相談したんですよ。それで、まあまりにもそれが良かったもんで会社でいいですよって話をしたら、もう毎週末うちの会社の社員が順番に行くようになって、もうなんかねすごい会社と契約してるみたいな感じの占い師でした。
コミッションもらわないと。
そうなんです。
産業医みたいなやつでしょ。
そうそう、産業医、産業医。
はい、今ですね、素敵な女性の声が聞こえておりますけど、はい、今回のゲストはですね、ココさんですよ。
こんにちは。
在住、こんにちは。ストックホルム語では、スウェーデン語ではこんにちはなんていうの？
ヘイヘイ
だよ。ヘイヘイ、かわいい。
ヘイヘイ
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 ヘイ。
今日のゲストはストックホルム在住、スウェーデンの、暮らしですかね。あとはこう北欧ならではの価値観みたいなものですね。 Vlog でこうなんかめっちゃ噛んでんだ俺。
緊張してる。
ちょっと自己紹介なのでお願いしますよ。
もう一回いきますよ、はい、今日のゲストはストックホルム在住、スウェーデンでの暮らしや北欧ならではの価値観を Vlog で紹介してくれている Vlogger のココさんです。
こんにちは、ココです。よろしくお願いします。楽しみにしてました。
こちら今夜9時前ですけど、
こちらはお昼の1時前ですね。
実際は何、これ 何時間のこれ。
7、8時間かな、今8時間かな。
8時間、
8時間、
うん、だから私たちはね、こっち側は過去を生きてるから、お二人の。なるほど、日本のね。
結構日本最先端だもんね、時間で言うと。
ちょっと進んでるわけですね。
最先端だよね、
うん、なるほど、うん、
そうですよ。なので、ココさんいいですよ。YouTube でね、カタカナでココ、なんかスペース北欧とかで調べたらポッて出てきますけど、
はい、ありがとう。チャンネル最初から広告してくれて、宣伝してくれて。
ゆかりないね、さすがですね。
ほんと、さすがですね、馬場さん。
にも宣伝していただくからね。
そう、本当に。
そうなんですよ。最近ねちょっとね更新できてないんだけど、そう、北欧のサステナブルライフっていうか、その辺りをねちょっとお話ししているチャンネルです。よかったら登録してください。
ぜひ見てくださいね、皆さん。
だからね、本当にこう今ね旅行行けない、なかなか行きづらい、まだ行きづらいシーズンですけど、ね、
はいはい、
なんか本当に海外住んでるみたいな気持ちになるのよ、うんうん、スウェーデンいるみたいな、
うん、臨場感があるね。
うん、臨場感あるのよ。
嬉しい。あと馬場大先生にですね音楽提供いただいて、
うん、あ、そうだった。
そう、馬場さんのね、音楽をねテーマソングに私は最近の動画、最近と言ってもちょっと前だけど作ってるので、皆さんよかったらそこも要チェックです。
コラボレーションですね。
もうね、こんなふざけた音楽作ってませんよ。おしゃれですよ。
そう、めっちゃおしゃれ。めっちゃ北欧って感じ。
ちなみに馬場さんは北欧は行かれたことは？
これね、未体験ですね。
お
北欧未体験。
なるほど、ジングルは作っているけれども。
うん、だから想像で作ってる。
いや、もうね、来ないとね。 来ないとね。
ヨーロッパ人のジャポニズムの逆みたいな感じになってるんで今ね。
そう、歪んでると思う。
歪んでる。平井先生は、北欧は。
私はね、ないですね、確かに。
ドイツまでだわ。やっぱりね、そうだよね、あの、ヨーロッパ行くってなったらイギリスとかね、フランスとかドイツとかスペインとかね、イタリアとか、ね、そっちになっちゃうよね。でもすごいいいとこ、いいとこですよ。
せっかくね、ココさんもいるし、ちょっと訪ねていきたいよね。
ああ、それ素晴らしい。ということはまたあれですね、ようやくあのロケで撮るっていうやつがやるかもしれないってことですね。
そうだよ、しかもスウェーデンロケを。
いいですね。
声しかねえのに、
声しかねえ。でも後ろのなんかスウェーデンの小鳥たちのサマーハウスとかで収録しよう。
そうだね、後ろのね、
やばいね、
自然の音を入れましょう。
じゃあもうサウナとかで撮りたいわ。もう
今限界だって、7分で誰かいなくなるっていう。
一回池に飛び込まないとね。
なんだそれ。シャシャーンっつって、
そうそうそう、お想像ください、静かな飛び込む33歳男2人
めちゃめちゃいいですね。
いいですよ。
いやはや、
まあまあ、じゃあ、
はい、
読んでいきましょうかニュース
ね。今日はあのココさんからもね、トピックをいただいたりとかしようということで。
そうなんです、ちょっと前のめりでニュース持ってきました、
素晴らしいです、
ありがとうございます。
という前にまずはいきなりクソローカルなニュースをお伝えしようと思っておりますけれども、は
い、じゃあお願いします。
はい、まあ、今年はうさぎ年ということでね、まずは1月10日の NHK ニュースウェブからです。大阪道頓堀川で絶滅危惧種ニホンウナギ生息確認ということで、
うさぎ年ということでね、じゃねえかな。うなぎだろ、
まあ、大阪南の道頓堀川で絶滅危惧種に指定されているニホンウナギが生息しているということが大阪府の研究所などの調査によって分かりました。
すごいね。
学術調査によって道頓堀川でウナギの生息が確認されたのは初めてということで、まあ、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギ11匹を捕獲することができたと。でまあ、これがですね、サイズが30センチから60センチぐらいということで、まあ、結構でかいよね。
結構大きいね。
でかいね。
でかいでかい。で、まあ、そのうなぎ今なかなか絶滅しそうだっていう話がまああったりするわけなんですけど、あの大阪府立環境農林水産研究水産総合研究所生物多様性センターの山本主任研究員は、ウナギが生息しているということは餌となっている小魚やエビ、カニなどの生き物も一緒にいるってことなんで、生態系が成り立っているということになるらしいんですね。で、まあ、昔の道頓堀川っていうのは生活排水などの影響で酸欠になってウナギどころか何も住めなかったんだけど、その頃と比べると綺麗な水になっているということだそうですね。
いいね、ハッピーニュースだ。
素晴らしいですね。
前回も読んだけど環境回復ニュース多いね。
なんかさ、
嬉しいね。や
っぱりそうそうそう、そういうトピックがなんとなく増えたような気がする。
いいことだね。
前回はね、奄美のクロウサギが全島レベルで生息していることが分かったって話でしたよね。奄美大島で、
奄美、大島でね、もう絶滅しそうになっちゃって、あの、ね、マングースをね、大量に投入した影響で食べられちゃって、ちょっと、ね、絶滅するかもって言われた奄美のクロウサギってやつがいたんだけど、そいつがね、マングースの駆除が終わったらしく、
めちゃめちゃ増えてるっていうね。
増えてんのよ。
外敵がいなくなったからね、増えたんね。
そうそうそうそう、素晴らしい。
エゴですけどね。
そうだね。でもなんかやっぱさ、昔はさ、もうあの川にゴミとか捨てて、本当昔ね、もっともっともっともっと昔はさ、あの川にゴミ捨てたから、その時と比べればそりゃね、ちゃんとみんなゴミ捨てるもんね。
なんか昔とかさ、こう川泡立ってんのとか普通にあったよね。
あったあった。
あったあったあった。
なんか獣医が浮いてんのかみたいな、なんかあのキラキラしてるとことかもたくさんあったよね。
これ大丈夫かなっていうのね。
そうそうそうそう。
なんかあんまり今見ない気がするぞ。良くなったのかな。
いやでもなんか最近その素晴らしいなと思ったのが、結局なんかその高度成長期ぐらいの時期のその何、都市郊外みたいなのがすごいことになってる時期っていうのは、まあ、やっぱそういう風になった時にはもう基本的にはソリューションとしては埋めるしかなかったっていう。
汚染されたら、
そうそうそうそう。でももう今さ、その生活排水を流すとか浄化するっていう方で、まあ、処理するようにできるようになったので、まあ、埋めなくても良くなったっていうことだと思うんですよ。でそうするとなんかこう都市の中の水場環境みたいなのがすごい増える可能性があるなと思って、なんか良くない。 あの街の中に用水路とか流れてるやつ、いいあれ結構好きなんだけど、
あ、うん、なんか癒されるよね、水の音があると。
そうそうそうそう、
なんか渋谷のさ、うん、横にもさ、横っていうかあの道にもあるよね、なんか、
はいはいはいはい、あれだ、
渋谷水流れてるよね、
あるあるある、
そっちかも、最近行ってないから分かんないけど、なんかそ、あの久しぶりに渋谷に行った時に、うん、あれなんか綺麗に乗ってるこの辺りみたいな、もともとね川はあったけど、
いや本当に綺麗になったと思う、うんうん、なんか昔目黒川とかも本当に臭かったような気がするんだけど、うん、なんか最近は普通に桜の名所みたいな感じになってて、うんうん、なんか春になるとみんな ね、あの辺うろうろしたりとかするじゃないですか、うん、川綺麗になったからだなと思って、
うんうん、渋谷川って言うんだあれ、
はいはいはい、はい、
あ、渋谷川、ま、そのまんまだね、
調べたら渋谷川だった、
あれねすごいんですよ、あの渋谷の駅前 の乗り換えとかする地下道みたいなとこあるじゃない、うん、で、あの地下道の上をね流れてんの川が、
え、地下道の上
は、上、
あの
難しいね、
地中にさ埋設してあるんですよ、あの辺は川が、あの
あ、
なんだっけ、
川のトンネルってこと、
交差点とか、そうそうそうそう、ハチ公前の交差点の下ってあれ川が流れてんのよ、そうそうそう、でその川が渋谷の駅のところの地下をぐーっとくぐって、で、どっち、目黒の方に抜けていくようになってるんだけど、まあ、その川の下のところを人が歩くところがあるんで、うん、あの辺はねすごいもう超複雑なんですよ、
白いね、
それってさ、それってさ、あの例えば浸水してしまったりした時に流しやすいからとか、うん、そういう理由なのかな、それとも流れを変えないため、もともとあった川の、
あでも、ね、どうなんだろう、基本的には流れを変えないためだと思うけどね、うん、なんかあそこってさ谷なんだよね、ちょうど渋谷の駅のところって、だから一番こう集まってくるとこなんだよね水が、
なるほど、
なので、まあ、それをこう高い位置にはできないってことだと思う、
そっかそっか、
うん、なんかね、面白い、地名がね、
はいはいはい、
反映してる、水場、水、
そうだね、
あるね、
水の名前がある地名ってなんかちょっと、
うん
うん、危ないとか言ったりするもんね、洪水になっちゃうとか、
あとなんだっけ、とかあれね、蛇ね、蛇の道っていう、あの蛇っていう字がついてるところっていうのは、あの、うん、たくさん川が、あ、川じゃない、雨が降るとその川の流れがいろんな方向に蛇行するから氾濫しやすいとか、
あ、勉強になります、
あるんですよ、だから昔からの地名っていうのはね意外と大事にした方がいいんですよ、
そういえば、なんかオロチ伝説も川だったな、
え、どこどこ、
ヤマタのオロチ伝説も川が、
あ、そう、
そうね、確かに確かに
川がモチーフなんてなって、あれ、
なるほど、
なんかそしたらさ、ハザードマップとさ、
はいはいはい、
地名で並べてみたら面白いかもね、
多分ね、めちゃめちゃ相関関係あると思うよ、
うん、面白い、
いや、しかし私前あの江戸川区の小岩ってとこ住んでたんですけど、
はいはい、
まあ、あそこはあの海抜ゼロ地帯なんですよ、それで左右をこう川に挟まれてるんだけど、でその時にさ、たまたま台風19号ってあのめちゃめちゃすごい台風が来た時期があって、
あ、うん、
もうね、すごかったよ、夜通しこう警戒サイレンが鳴って、
でなんかみたいな、
いやてか何そのうーと、あと避難してくださいみたいな、
あ、
ね、
なんかさ、これ家から出て小学校まで行った方がいいのか、あるいは家にいた方が安全なのかっていうのが分かんなかったっていうような、
確かに怖いね、その時は何階に住んでたの、ちなみに
その時はね5階に住んでたんで、多分これは家にいた方がいいなと思って、
確かに確かに、
ね、
うん、1階だったらねちょっと怖いけど、
そうそうそう、
5階だった
らなぜかね、うちの町内だけが停電したんだよね
それ
これは引っ越した方がいいと思って今の場所に引っ越しました、
うん、あ、そっか、よかったよかった、引っ越してよかった、
面白い話、面白い話、
うん、ね、いやでもやっぱそうだよね、そういう自然災害ね、気になるよね、生活に直結してくるからね、
なるよ、
そうでしょ
う、うん、スウェーデンはね、うん、ほとんどないの、うん、自然災害、
あ、そうなんですか、
そう、地震もないし台風もほとんど来ないし、
なるほど、
地形的にね、
大雨とかないの、なんか、
あ、大雨は、まあ、あるけど
氾濫するほどでもないってことか、
うん、そうそうそうそう、あとは暗いだけかな暗いもう本当にあの上の北の方にあるので、スウェーデン自体がね、
うんうん、
と暗いんですよ、
なるほど、白夜もあるでしょ、白夜も、
あ、夏はね、そうそう、白夜ずっと太陽が沈まない、
太陽、それさ、うん、ずっと沈まないってさ、どのぐらいの期間沈まないの、
うーん、
本当にずっと沈まない、
場所による、例えばストックホルムだと、
うん、
あの なんかピーピーって言うけど大丈夫？
あ、加湿器が終わった
の。加湿器。
すいません、僕の加湿器が泣いてます。
お水入れてあげて。
すいませんね。
あのストックホルム自体、今私ストックホルム住んでるんですけど、それは結構南に位置してるんですよ、はいはい、スウェーデン自体の。でもあのスウェーデンって日本列島みたいに長いから、上の方とか行ったりすると、うん、もうずっと太陽で出っぱなし、出っぱなし1ヶ月とかの。
いやー、で1ヶ月か、
うんうん、でも、うん、と逆に冬は半年間ずっと暗いみたいな、
うん、おー、バグりそう。で
そのそう、暗いのもなんていうの、太陽が例えば昇ったとしても曇ってて太陽見えないみたいな。
はいはいはい、はい、なるほど。
そういうのもあるんだけど、でもそれ以外は別に自然災害ってないに等しいんじゃないかな。
へ
ー、だからね、そのなんていうの、日本だったらさ、まあ、3.11 もあったし、
はいはいはい、
阪神・淡路大震災もあったから、みんな備える習慣が今はあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
例えばなんか緊急用のバッグとかね、
はいはい、
でもそういうのも危機感がスウェーデンはなかったから。
なるほど。
最近そのロシアとウクライナの戦争でやっとなんか危機感というか、ね、もし戦争になった時に備えしとこうとか、どこに逃げるとかっていうのを話すようになったなって感じ。
なんだ、すごいね、全然違うね、これ勉強になるね、これ
全然違うよね。
しかし今の白夜の話を聞いて思いましたけど、今日本のトレンドっていうのはさ、あの夜デートに行くんじゃなくて昼女の子をデートに誘った方が下心がなさそうに見えるからいいっていうあのランチデートブームらしいんですよ。
そうなんだ。
でランチ行かないって、
はいはい、そうそう、なんかやっぱ夜誘うとなんかちょっとこうガツガツしてそうな雰囲気だけど、ランチデートだと昼ご飯食べて、まあ長くても2時間とかで解散するから。
確かに確かに、
ね、ところがさ、白夜でさずっと昼が続いてるとさ、うん、もうランチデートしかないってこと？え？
そうそうそう。どういうこと？え、だから夜も遮光カーテン、うん、しないと寝れないんだよね、明るすぎて。
明るくて。
もう体バグってるんだよね。そう。だから太陽を常に浴びてるから何時なのかが分からなくて。
じゃあそれはその白夜の日の夜になると、まあ、外はめちゃめちゃ明るいけどみんなカーテン閉めて、うん、っていうことか。
面白いね、その状態。
あ、そうそうそう。あ、でもまあストックホルムだからそこまで、
あ、そうか、
そこまでじゃないから。
なるほど。
一回沈みをするんだよね、スウェーデン、ストックホルムでも。
なるほど、うん、なるほど。
でもそれでも、うん、沈むって言っても12時過ぎる、夜のとか11時とかだから、夜のね、で夜中の2時とか3時に上がるみたいな感じだから、ね、だから結構カーテン閉めないと寝れないね。
明るいのに街から人がいなくなったりするってこと？そこまでの、
うん、
では
ない。そうだね、わかんない。その時間に2時とかに外出なくなったかった。
そう
かそうか。でもわかんないけど、でも閉まってるしね、お店とかもね。
いやー、なんかめっちゃシュールな街並みを想像してるわ、今。
なんかいいね、
そのね、面白そう。
そう、それでさ、サイレントディスコとかしたら楽しそうじゃない？
楽しいね。
しないよ。
サイレントディスコね。
うん、
いいね。
ちょっと次行かないと、
うん、ごめんなさいね、すいません。じゃあこのままあの魚つながりのニュースいきますね。毎日新聞からですね、1月17日のニュースです。5キロのデカ盛り天丼、琵琶湖の幸、ブラックバス駆除に貢献ってことで、なんかすごい日本的なトピックが続いてるんですけど、滋賀県立琵琶湖博物館のレストラン仁保の海かな、うん、が人気メニューの湖の幸の天丼を15人分盛り付けた日本一大きな琵琶湖の幸デカ盛り天丼の販売を17日から始めました。でこの天ぷらにはですね、琵琶湖の固有種であるビワマスっていう魚と、あとは、それをまあ、あれしてしまう外来種のブラックバスの双方を使用しているということで、
琵琶湖の戦いの戦場みたいになってんじゃん。その上
で影響を与えているブラックバスの駆除にさらに貢献したいということで、サイズとしてはですね、直径60cm、また60cmですけど、直径60センチの大きな、まあ、なんていうんだ、力士が酒を飲んだりする杯みたいなのじゃないですか、お祝いの時に飲むやつ、ああいうやつにご飯が2キロとブラックバス、ビワマス、野菜など6種類の天ぷらが300グラムずつ盛られている ているということで、6318なんで 1.8 キロですか。総重量は約5キロのボリュームたっぷりということで、1万5000円です、1日1食限定、複数人で食べる場合は4人まで、1週間前までの予約が必要で取り消しはできませんのでご注意ください。
うん、4人で食べても結構な量だね。
いやすごいよね。うん、
ブラックバスってどうなんだろうね、美味しいのかな。
あれはさ、スズキなんだよね、魚の品種としては、ね、だからまあ意外とうまいらしいけど、でもなんかまあちゃんと下処理しないと臭いんじゃない、淡水魚。
スズキか。
でも天丼みたいにさ、トースっていうのはタレかけたら美味しそうね。
ね、やっぱフライはなんかいけそうな感じがするよね。
いけそう。
ちょっと塩焼きとかだときついかもしれないけど、
ブラックバス、近くの池とかに、
であとブルーギルっていうのがいたよ。
あ、ブルーギルね。
そんなにそこら辺にいるもんなの、外来種って。
いる本当にそこら辺にいる。でもやっぱブラックバスとかブルーギルっていうのはあれ、もともと食料事情が悪かった時に持ってきたんでしょ。
だからまあ、なんか食べるために。
そうそう、食べるために。
あ、そうなんだ。
でもそれがなんか出てって、そこら辺で増えちゃったみたいなことらしいですよ。
なんかあれだよね、秋人上皇か、
はいはいはい、魚の研究してたからね。
ブルーギルの研究してたよね。
そうなんですよ、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
なんか私北海道出身なんですよ。
あ、そうなのね。
そう、はいはい、なので、川に来る魚って1ぐらいしか記憶にない、
一番羨ましいなそれ。
サーモンがさ、
何か極端な認識。
そう、鮭がさ、卵海に戻ってくるのね、川に、近くの川に。で、産卵してるのを記憶にあるけど、
あ、そう、
シーバスとかない。あ、そうそう、見える。
すごいね、
橋があって。そうそうそう、
なるほど。
ここから見てたね。
あ、いいですね。
でもさ、やっぱ帰ってくるっていうのは、水がきれいだからっていう証拠。
あ、そうだよね。
そう、汚かった時は一時期帰ってこなかった、登ってこなかった。でも最近は、来てるみたいな。だからそんなシーバスとか、記憶にない。もしかしていたのかもしれないけど、私の記憶にはないんだよ。
圧倒的に鮭の方が強そうだしね、バスより。
そうね、鮭なんか強そうだもん ね
強そうだよ。へー、素晴らしい。
はい、
なるほど。
お腹空いてきたな、
ね、
俺も確かに。
ずっとルイベ漬けのこと考えてました。
ルイベ食いてえな、
ね、あー、食べたいね。
まあ、言うとりますけど、あ、そう、そろそろどうですか。
お、
ココさんのニュースどうですか。
お、いいですか。持ち込みニュース、
はい、持ち込みでお願いします。
動物関連なんですけど。
来たね、
いいですね。
はい、でも今度はペットです。で、これはスウェーデンの年末ぐらいに出た記事というか、新しい法律に関してなんですけど、それを読みたいと思います。
お願いいたします、
はい、お願いします。
はい、スウェーデン2023年1月から猫もみんな登録が必須にというものです。
登録するんだ。
そう、2023年1月から施行された新しい法律に従って、スウェーデン国内の猫の飼い主は農業庁に自分の猫を登録することが義務付けられました。で、そのためにはまず猫にチップかタトゥーを入れる、耳とかにね、
タトゥー
入れる形で ID マークをつける必要があります。で、これは屋内と屋外の猫の両方に当てはまります。この新しい法律により、猫の飼い主は迷子になった猫を簡単に探し当てることができます。
なお
猫の保護施設やブリーダーなど、猫を飼っている施設がある場合は、その施設も別途登録簿に登録する必要があります。で、ちなみに、登録料は猫1匹につき40クローネ、約日本円で500円ほどですね。
安い。
で、オンラインで登録。で、この法律は子猫にも適用されて、生後4ヶ月になる前に登録する必要がありますという記事です。
素晴らしい。 もう戸籍みたいなもんね。
戸籍だ
ね。そうそうそうそう、
ちゃんとこの猫はあんたが面倒見るんですよみたいなことか、家族ですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、まさにそうで、やっぱり捨て猫問題とかあるから、そういう、のを防ぐという意味でも法律が決まって、でもともとやっぱりスウェーデンとか EU って動物愛護というか、ペットの人権じゃないの、ペットの権利、動物の権利っていうのが保護されてるから、鉄拳ね、そうだから鉄拳ね、なんか犬はね、でもね、もともと2001年から法律で登録することが義務付けられたので、そう、でも22年後やっと猫も登録することが、そうそうそう、決まったんだって。
なんかスウェーデンさ、犬を何時間放置しちゃいけないってなかったっけ？
あ、そうそう、多分ヨーロッパの、EU の、法律で決まりだと思うけど、6時間以上1人にさせちゃいけない。そう、犬をね、だから例えば日中会社で仕事している人とかは、オフィスに連れて行くか、もしくはペット散歩、シッターみたいな、なんていうの、はいはい、そういう人たち、はい、お散歩してくれる人にお願いして、散歩させてもらうか、ペットホテルとか、あとペット保育園に預けるとかしないとダメ、
うん、すごい ね、 ね、
そうそうそう、であとペットを飼う時も、スウェーデンにはペットショップが一切なくて、
あ、そうですか。
そう、ペットショップ自体はあるんだけど、そこに行ってもペットの餌とか、首輪とかそういうものしか、そう、売ってなくって、で、ペット自体が必要な人は、例えばブリーダーさんとか、あと保護施設とか行って、そうそう、買うっていうか、いただく形になるんだよね。そうそうそう、だからかなり動物の権利は守られてる。そうだね。
君んちで飼ってる猫のセプちゃんも登録してんの？
そうだよ、うちにはね、セプちゃんっていう可愛い猫がいるんですよ。可愛いね、可愛いの、もうみんな YouTube で見て、超可愛いの。
ってとね、なんかセプちゃんを可愛がってるココミンの少し。
猫なで声になるからね、
君の。手伸ばしてんの、手伸ばしてんの
って言ったりしてんのがめっちゃ可愛いんだよね。
そう、インスタとかにあげるやつで、ね、可愛いんだ、可愛いんだ、猫猫猫。
うちにもね、猫のマペットのニャン太郎ってのがいるんですよ、ね。それ私自分で操作しながら、どうしたのニャン太郎？ん？ニャン太郎いいのって言ってます。
いや大事よね、そういう癒し。
いや大事だし、この前ね、犬、まあちょっと読んだ記事なんだけど、はい、犬も嬉し涙を出すという研究結果が出てたよ、この前。
おお、なるほど。
なんか犬6時間放置しちゃいけないっていうのを聞いたばっかりで、なんか心が苦しくなったんだけど、犬を7時間飼い主に会えない状態にして、
つら
っ。で、飼い主が帰ってきたら、嬉しすぎて涙を流すっていう、涙を測る紙みたいなやつや
って、はいはいはいはい、いやなんかその猫に普段と違う餌をやった時に猫が涙を流すから、なんかアレルギーかなんかなんじゃないかって疑って動物病院に連れて行って、普段こういうもの食べさせてんですけど今日たまたまこれ食べさせたらすごい泣いててって話をしたら、その普段カリカリを食べてるのになんかちょっといい肉みたいなのを食べてなんか嬉しすぎて泣いてたらしいんだよという話があったらしく、
なんかさ、猫も嬉し泣きするんだ。
そういうことですよ、これ。おいしんぼの世界みたいな感じじゃない？もう。
そうだね。
感動したのね。うわー、これおいしいって。
素晴らしいね。感じる表現あるなと思って。
いやー、そうだよね。
なんか美味しくて泣いてみたいね、俺たちも。
うまい
って。確かにね、最近さすがにそれないな。
確かに、おいしくて泣いたこと。
もうさ、初めての味覚みたいなのっていうのを開拓することすらやや難しくなりつつあるような気がして、
だからあれはもう設定を作ってさ、食べてみたら、
あれか、20年ぐらい牢屋にいたみたいな、でとか、その、牢から出たつもりで飲むビールがうまいとか、そういう話でしょ、
はいはい、あとなんか江戸からタイムスリップしてきて初めて食った焼きそば あの焼きそばみたいな。
いやそれ美味しいな。それ美味しいな。めちゃめちゃいい。
信じらんねえとか言って食べるの。
うん、いやそれいいね。いい。
でもさ、例えばさ、1週間ぐらいさ、なんかもうこれしか食べないって決めて、
はいはい、
一つのものね。例えばシリアルだけで生きるとかわかんないけど、ちょっと健康に悪そうだけど。それでそれは終わった後に何か食べたら、
いや
嬉しすぎて泣くかもね。
すごいだろうね。
そうね。うん、あ、なんかそういえば断食の断食道場、あの、うん、お寺で断食して、はいはい、その次の回復食食べた時の白米が泣くほどうまいっていうの聞いたことあるわ。
うわ、ありそうありそうそれ。
うん、
確かにもう美味しいもので溢れてるもんね。
そうなんです
。そうよ。
特に日本はね。いいね。は
い、
いい
な。そういうわけ、そういうわけで、うん、なんだろう、美味しいもの食べたいって話になっちゃったよ。
はい、ということで猫はハッピーになりますということでした、は
い、素晴らしい、うん、ありがとうございます。
はい、
じゃあババいきますか。
はい、お願いします。
CNN からですね、1月10日の記事です。
はい、
緑色の彗星5万年ぶりに地球に接近。
5万年ぶりだった。5万年ぶり、
うん、2022年に発見された緑色の彗星が5万年ぶりに地球に接近して間もなく夜空に姿を現す。
お、え、それいつ？
ね、後で読むけどね、2月1日とか。
あ、ごめん。あ、そうなのね、うんうんうん、まだ間に合う。
ZTF 彗星は、はい、米カリフォルニア州サンディエゴ郡にあるパロマ天文台だね、
はいはい、
で去年、発見されたんですけども、うん、まあ、今月12日には太陽に再接近すると。まあ、とはいえね、地球に接近してる時が一番見えるんですよ。
うんうんうん、
はい、だからね、まあ、ざっくり言いますと、うん、待ってよ待ってよ、 ZTF 彗星は太陽に近づくにつれて明るさが増しており、2月1日から2日にかけて地球に再接近して地球から約4200万キロの距離を通過すると、地球に近づくと北極星の近くに現れまして、うん、夜の早い時間帯に観測できます。
おお、
うん、
そしたらスウェーデンだから見えるかもね。見やすいかも。
確かにそうね、
うん、
やっぱり、こう、北半球ではほぼ1月いっぱい、南半球では2月初旬に、
うん、
夜明けの空に現れる。
へ
え、うん、だから2月間際がちょっと、はいはい、いいですよ皆さん、うん、はい、
それ何そんな明るく見えるのこれ。
本当に緑に見えるのかな。
でもなんかね、載ってる画像では本当に緑。
あ、そう、
へえ、面白い。なんで緑なんだろう。
ちなみに5万年前っていうのは今ちょっと調べましたけど、いつ頃かっていう話で、最初の人類がオーストラリアに上陸した頃だそうです。
へ、じゃあその人たちは見たかもしれない。
見たかもしれない、
見たかもしれない。オーストラリアなんかすげえ見れそうだし
ね。ありそうありそう。
緑の彗星、へ、
緑だよって言って、
うん、ですって。天体観測どうでしょうか。寒いね。
それさ、あれ目でも見えるのかな、目視できるのかな、それとも。
あ、目視できるみたいだよ。
あ、ほんと、
直線あたりって言ってるよ。
はいはいはい、はい、
今アプリとかでね、あの天体の位置とかを
分かるもんね。
う
ん、
あ、確かに確かに。
それで追ってみたらどうでしょうか。
いいね。
ぜひチェックですね。はい。
決まった。要チェック。ハッピーハッピーグリーンハッピー。
ハッピーハッピー。
そして続いて最後のニュースですけども今回。
はい。
はい。
これハッピーなのかわからない、ミステリー系だよ、ミステリー系。
おお。
宇宙関連なんですけど、ギズモードからですね、1月18日の記事です。
はい。はい、
アメリカで UFO 目撃情報が急増していると政府が。ワクワクするね。
ワクワクするね。
ワクワクするね。いいね。
ですね、アメリカ大統領と国家安全保障会議の情報顧問であり、CIA や FBI などの情報機関を統括するアメリカ合衆国国家情報長官室が UFO の最新報告書を発表。
はい。
過去17年で510件の目撃情報があり、そのうちの366件がなんと2021年3月からのものだそうです。この1年半ぐらいで爆増、一体なぜ。これね、しかもね、いいのが、面白いのが、うん、民間人が見ちゃったとかね、
はいはいはいはい、
コロナのストレスで見たとかじゃないっぽいんだよね。米軍の目撃情報らしい。
うん、
これらの目撃報告はほとんどアメリカ空軍、アメリカ海軍と空軍のパイロットからの目撃情報。
なるほど。
彼らは空域のプロですと。その人たちが目撃報告しているので、それはもうかなり UFO ですよね、うん、と言いますね。
かなり UFO ですよね。
UFO ですよね。
UFO ですよね。
でね、実はね、2022年の夏に、ね、設立された組織がありまして、
はい、
未確認飛行物体現象に対応するための、部局、全領域異常解決局。
めっちゃかっこいいですね。よくわかんないけど、
名前かっこいい
がですね、今後ね、あの危ないなんか未確認なんか生物って、生物じゃない、はいはい、UFO とかのね研究をして、うん、ちょっと危険のリスクを減らしていきたいと話しております。見たことありますか、 UFO？
残念ながらまだ私は見れてないんですよね。
なんかさ、 UFO は見たことないんだけどさ、いわゆる火球、うん、あの火って書いて球体の球、はいはいはい、火球はね見たことあって、うん、あれねすごかったですよ。本当にたまたま夜中歩いてる時にいきなり空がバッと明るくなって、
あ、はいはいはいはい、
シュッとねこう火の玉みたいなのがね、何、頭上、頭上って言ってもすごい上よ、当たり前だけど、うん、でそれで一瞬だけこうグワッと空が明るくなって、またシュンって暗くなんだよ。
うん、すごいね。
隕石ってこと？
いやいや、まあ、そうそう、なんかそういう感じで、なんかその宇宙から物が落ちてきた時に、多分隕石に限らず、あの人工衛星の破片とかもいろいろあったりするんだと思うんだけど、
そ
うそうそうそう、というのがね、あれした時はね、マジで
想像する。大気圏に入ったらね、
そうそうそう、
光るのね。
あれは感動的でしたね。うん、
隕石ね、隕石欲しいな。
ああ、じゃあそれやっぱオーストラリアに拾いに行かなきゃ。
オーストラリアが多いの？
なんかオーストラリアの砂漠とかね、なんかあとなんだっけ、南極もあれなんでしょ、すごい隕石拾えるっていうね。
見やすいらしいね、
うんうん、
へえ。あ、見つけやすいってことね。
そうそうそうそうそう。
あとどっかのなんか冬の期間、湖が凍ってる時とかに、はい、あの隕石を発見するなんてこともよくあるみたいで。
へえ、なるほど、確かにそれは分かりやすいわ、うん、お
ー、どうですか？
じゃあ隕石拾いね、宇宙の
ロマン、はい、ミステリー、
ロマンだね。
追い求めてみてはあなたも
いかがでしょうか。
いかがでしょうか。
私最近久しぶりに X ファイル見たらめちゃめちゃ面白かったんですよね。
いや面白いね。
怖い。
もうそれこそ本当に久しぶりに見たんだけどさ、
うん、もう音が怖いもん、あのイントロの、
チェンチェンチェン、
あ、もう怖い怖い怖い。
ドゥルドゥドゥンですね。ドゥルドゥドゥン。あれめちゃめちゃやっぱいいな、よくできてるなと思ったもん。テレビシリーズとは思えない仕上がりで。
モーガン。
モルダー。モルダー。
モルダーか。
モルダー。です。
綺麗だよね、あの女の人。
名前忘れちゃったけどね。
なんだっけあの人。
なんだっけ名前。
なんだっけね。もう出てこないな。そうそうそうそう。
でもなんでそんな久しぶりに見ようと思ったの？
いやなんかさ、うち昔ケーブルテレビ契約してて、なんかあの、うん、FOX チャンネルとかで見れたんだよね、うん、X ファイル。
へえ。
それをすっごい久しぶりに思い出して、なんか今ほら Netflix とかアマプラとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
でまあなんかああいうので見たら、とりあえず第1話だけ無料で見れて、第2話からは何か契約しなくちゃいけないってやつだったから、
うんうん、
まあね、そのあ、じゃあまあちょっと1話だけ見てみるかと思ったらすげえ良かったんだよね。
で、
その後何話か見たっていう、
うんうん
うん、
なるほどね、
ですです、
はい、まあ昔のあのドラマの感じの君はハマってるもんね。
そうなんだよね。ラブストーリーから始まって、
いいんですけどさ、いいんですけど、いいんですけど、それは、はいはい、あのどういうあの隕石とは
関係ね、寸分たりとも関係ありませんでした、ね、あの UFO、 あのなんだっけ、頂上なんとか、
違う、 UFO だ、
UFO、 UFO、 そうそう、最初ね、我々別に隕石の話してたわけじゃないです
か。そかそか、 UFO の話ね、 UFO の話だったっけ。
そうそうそうそうそう、
あ、すいません、ちょっと話を終わって、
はい、
気になっちゃいました、
ね、はい、じゃあ一回今回はこのぐらいで締めときますか。
そうですね、はい、
はい、
う
ん、楽しかった、
ありがとうございました、はい、来週もまた、ココさんに出ていただくという形になりますけれども、
はい、よろしくお願いいたします。
それでは、ここまでのお相手は平井と
ババと
ココでした。
そう、素晴らしい、ちゃんとやってくれ
ました。バイバイ、
バイバイ。